两秒钟都来了。第一个，我知道我们
哎，那那倒是。这个东西，我跟你说话有点，你最开了，确实。这是好大，既然你的，从这样的话就得一起，啊，哎，那普通话好。한국사람들이아시아에서아이가고향도생생내일지금몇살이아사이가되고있어요그리고아까대대지금이곳에내화에서곧에아사한테있어요아노오이너리오시대하이타이
와失礼しました入りましたあどうもすいませんお祈りしてですねあの前で20人ぐらいで集まってお祈りしてさあ出ていこうっていうところで私もこれで大丈夫だなと思って今日から掘り入ってきたんですね。あの昨日あ一昨日買い出しに行った野菜とタレが置いてあるんですねそこにで、おー待ってくれってですねその段ボール抱えて走っていったら石本くんがあ、肉も持ってきてないあ、スイカも持ってきてない何しに行くんだろうと思いました、肉も野菜もスイカも忘れてですねまあ燃料だけ持ってきましたから、米も持ってると思いますけどもね、まあ、あ神様が出ようということでお祈りをしてですね、おりましたレンジャーを憐れんでこれはやっぱりね、肉も野菜も持たんじゃかわいそうだということで、導いてくださったんじゃないかと思いますが、私も子供の頃から本当にあのキャンプが好きで、子供の頃のまあ、海や川でやったキャンプだハンドボス遺産だったのは忘れられませんねあれは、まあ、今の子供たちにも同じ思い出を持ってもらおうと思って、コマンダーたちも一生懸命努力していってくださいます本当に心から奉仕を感謝しておりますさて、聖書をお開きいたしましょう今日は黙示録をお開きしたいと思います新約聖書の一番最後ですね黙示録の一章から開きたいと思いますが黙示録というのは今実は世界の中でも大変注目しているされているものです、まあ、終末ブームということもありましてこれから世界はどうなっていくだろうかというような危機感をあちらこちらで持たれておりますけれどもその中で、まあ、最も権威のある終末を予言した本として、まあ、いろんな角度から研究をされているわけですけれども実はこれは教会に宛てられたイエス・キリストからの手紙なんですでこれはその世界がどうなるこうなるというようなことをみんなに教えてやろうということで言われたものではなくて教会に当ててですねキリストが書かれたというかこう示された、手紙なんですねで前半の、まあ、一番最初のところには7つの教会に当てたキリストからのメッセージというのがありますその後は今度は終末の恐ろしい出来事患難時代に起こると言われるさまざまな苦しみやなど患難や災害や天変地異というようなものがこう何か驚しいといいますかこのいろんな生き物や出てきてですね表されている象徴として表されているわけですねで一番最後のところには教会と子羊イエス・キリストとの婚礼の姿が出てきて新しい天と新しい地が表されているわけですつまりこれは今から、まあ、終末に至るまず一番最初にこれから終末に至るまでに教会にキリストが一言言っておきたいというかこれだけは気をつけておいてもらいたいという注意書きのようなメッセージがあってその後今度は教会をはじめとして世界がどういう世界をどういうこの歴史を通って終末に至るか最後にはその教会が救い主であるキリストとまさにこの婚礼が行われキリストと結ばれ でその教会に対して新しい天と新しい地が用意されているというこれから後の教会の姿を描き出したものなんですね。で、まあこれを読んで理解するというのは大変難しいことなんですね。象徴的なシンボルというか、まあ、いろんなものが出ておりまして、一体これは具体的に何を指すかということはよく分かっておりません。しかしある人に言わせればこれは2000年前にキリストが、ヨハネを通して与えられたものであるけれども、この象徴で書かれているということがもしかしたら一番我々には分かりやすい方法なのかもしれない、言ってます。例えばヨハネがこの20世紀の世界を当時の目で見たとして、彼がどれだけのその描写力でこの車だとか飛行機だとかあるいは武器だとか、そういうものを表せたかというと、これは大変疑問があるわけですね。でポイントとして黙示録の中に挙げられているのは、いかに恐ろしいことが起こるかということなんですね。具体的にどうということではなくて、終末には大変恐ろしいことがある、全世界が滅びてしまうようなことが起こってくるんだというようなことがこの黙示録の中にのメッセージの中心としてあるわけです。まあ、ですからその象徴だ分かりにくいとかなんとかっていうことではなくて、これはまあある意味では一番その私たちに分かりやすい形で与えられている終末の姿じゃないかという人もおります。さて一章の一節からまずお読みしたいと思いますが、ちょっとクーラーが効いてますか。皆さんいかがですか。寒い、ちょうどいいですか。ちょうどいいですか。こっち寒い、こっちちょっと寒いですか。寒くないですか。寒い人はあの後ろの方が寒くない。贅沢な話で真夏に寒いという、大丈夫ですか。寒い、いいですか、いいですか、はい、あのこの教会は座る位置で調節していただくようになっているここが一番寒い、ここが ね、そうなんです、一番この寒いところが来ます。イエス・キリストの黙示、これはすぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すため、神がキリストにお与えになったものである。そしてキリストはその御使いを使わして、これをしもべヨハネにお告げになった。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち彼の見たすべてのことを証しした。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからである。これはまず神がキリストに与え、キリストが御使いを使わしてヨハネに与えた。そしてそのヨハネが私たちに書き記してくれたものであるということですね。でここに書かれていることを朗読するものは幸いだというのがまず最初に出てくるんですが、これは当時の聖書の事情というものを実にはっきり表しています。みんながみんなこの印刷された聖書を持っているわけではありませんから、これは誰、ヨハネが書いたものを誰かが書き写して、でそれを教会が回し読みをして、でその教会で朗読する人がですね、これを大声で読む。だから朗読するものというのは諸教会でこれをみんなに読み聞かせなさいという意味なわけですね。隠してはいけない、みんなに読み聞かせなさい、それは大変大切なことである。さらにそれを聞いてそこに書かれていることを心に留める人、あるいは客中には守る人となっておりますけれども、意味は同じような意味ですね。ここに書かれている忠告、ここに述べられているキリストからの言葉に十分注意を払っていかなければならない。ここに書かれていることをないがしろにしてはならない。何か分かりにくいとか、何か自分たちには関係ないことであるかというようなものの見方をしてはいけない。これに十分注意を払って心に留めて守っていきなさい。なぜならば時が近づいているからである。2000年間教会はこれを言い続けております。時が近づいている、事実近づいている、もういつ来てもおかしくないという状況の中に私たちは置かれていますから、もうなおさら1世紀の人がこう言ってるんですから、20世紀の我々がなおさら、いや21世紀になろうとしている私たちがこの黙示録の言葉に耳を傾けないとするならば、それは大変な大きな問題なんです。ある意味では今私たちがこの聖書の中で一番身近な部分というのはこの黙示録のはずなんです。イエス・キリストの姿も大切です。手紙も大切です。あるいは予言や歴史の言葉もモーセの10回も大切です。しかし一番アップデートというか、現代にマッチした現代の中でキリストからの直接の言葉はどこにあるかというと黙示録の中にあるんです。 その言葉に心を止めに、この言葉に耳を傾け、心に留めなければならない。9節に行きたいと思います。私ヨハネはあなた方の兄弟であり、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐とに預かっているものであって、神の言葉とイエスの証しとの家にパトモスという島にいた。これはパトモスという島に幽閉されていたわけですね。彼は、島流しになる、迫害されてそこに閉じ込められていたわけです。私は主の日に御霊に感じ、私の後ろにラッパの音のような大きな声を聞いた。この主の日というのは日曜日のことです。もうこのヨハネの黙示録が書かれた頃には、日曜日は主の日として定着していたようですね。その声はこう言った。あなたの見ることを巻物に記して、7つの教会、すなわちエペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアに送りなさい。そこで私は私に語りかける声を見ようとして振り向いた。振り向くと7つの金の燭台が見えた。それらの燭台の真ん中には足まで垂れた衣を着て、胸に金の帯を締め、人の子のような方が見えた。その頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬されて光り輝く真鍮のようであり、その声は大水の音のようであった。また右手に7つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであった。それで私はこの方を見たとき、その足元に倒れて死者のようになった。しかし彼は右手を私の上に置いてこう言われた。恐れるな、私は最初であり最後であり生きているものである。私は死んだが、身をいつまでも生きている。また死とハデスとの鍵を持っている。そこであなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せ。私の右の手の中に見えた7つの星と7つの金の燭台について、その秘められた意味を言えば、7つの星は7つの教会の御使いたち、7つの燭台は7つの教会である。おそらく、牢屋の中で、仮寮のようなあばら屋であったか、日曜日の朝にキリストの復活を思いながら彼が賛美の歌を歌ったか、あるいはキリストの言葉を思い巡らしていたときに、突然ラッパのような大きな声を聞く。驚いたでしょうね。そして今見たことを7つの教会に書き送りなさい。この7つの教会というのは、ちょうどこの地図がありませんけれども、例の小アジア半島ですね、今のトルコがありますけれども、その先端部分にちょうどこう星のように、星座のようにですね、7つの教会が固まっていました。エペソを中心とした7つの教会。その教会は、エペソは実はこのヨハネが最後に牧会した教会と言われておりますけれども、エペソを中心とした、一つの、教区のような教会の群れであったと言われております。その教会に書き送りなさいという声を聞いて振り向いたら、なんとそこに7つの燭台がまず目に入るんですね。7つの燭台が、ランプですね、その金の燭台です。で、燭台というのは旧約聖書ではもちろん庶民の生活に使われておりましたけども、この金の燭台というのは神殿がありますね。神殿、その神殿のこの契約の箱を入れてあるこの至聖所といわれる、それを仕切っていた垂れ幕の手前に、聖女と言われる目の前に置かれたものなんです。そこにはこの燭台が置かれて、365日24時間油を絶やさないようにそこで火を灯し続けた。で、それがこの後の説明にもありますように教会だって言うんですよ。教会というのはちょうど旧約聖書のあの神殿の中身、中っていうのは要するに真っ暗なんですね。完全に密閉されて真っ暗な状態、その中にただ一つ光があった、それが燭台だったんですけれども、それはまさに私たちの今教会に置かれている立場だというわけです。この闇の世界の中にあって、神様が唯一油を注いで光らせておられるもの、それは教会である。 そしてしかもその七つの教会の真ん中にこの恐ろしいというか神々しい方が立っておられるわけですね。足まで垂れた衣を着て胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えて、ヨハネは十二弟子の中で一番イエスキリストのそばにいた人ですよ。イエスキリストの横にいた人です。実はそのヨハネがこれをイエスキリストだと言っていない、とてもそうは思えないほどの違いようだったわけですね。あの生きておられる時の、いやそれこそ復活したキリストの姿とも違う、神々しいばかりの様であった。真っ白な着物、頭と髪の毛は白い羊毛、また雪のように白い、その目は燃える炎のようである。これは、まあ、キリストの正しさ清さを示しているものではないかと言われておりますが、この際何を表すかとかっていうことはあんまり関係ありません。なぜならばこれを見たヨハネは足元に倒れて死者のようになってしまう。あまりの神々しさに、あまりの恐ろしさに、口から両刃の剣が出てるんですが、まあ化け物というかですね、足は真鍮、声は大水の音である、顔は照れ輝く太陽のようで、これがその、まあ、ヨハネが精一杯に描写したキリストの姿である。そのキリストがですね、教会の中を歩いておられる、つまりここにそのキリストがおられるわけです。ここにそのキリストは立っておられる。我々の目には残念ながら見えませんけれども、私は見えるです。皆さん振り向いて、もう振り向いた時にはおられる。後ろにキリストがおられるんです。このキリストがおられる。ある意味ではここに表されているキリストの姿というのは、まあ、王としての、あるいは裁き主としての王ですね、方の姿です。十字架につけられたあの痛みに耐えられた、涙を流された、ゲステマネで祈られた、弟子たちと共に食事をされたあの姿ではありません。ここに書かれているキリストの姿はまさに今からの本来の姿というか、裁き主としての姿を表しています。裁判官のような、まあ、あの仏教的に裁判官というと閻魔さんが出てきますけどね、ああいうなんか、舌抜くぞとかっていうような、ああいういい加減なやつじゃありません。もうここにこの方を見ただけでもう足元に倒れて死者のようになってしまうほどのこの恐ろしい姿。しかし彼は右手を私上に置いてこう言われた。恐れるのは私は最初であり最後であり生きているものである。私は死んだが見よ、いつまでも生きている。ここで初めてこの方がイエス・キリストであるということが分かるわけです。死んだが生きている、いつまでも生きている、また死とハデスとの鍵を持っている、人の生命について、また永遠の命についてのこれを決定する権威を持った方としてキリストはここに立っておられるんです。ハデスというのは地獄のことですね。地獄の鍵を持っている。そのつまり終末を握る方ということですね。この終末の一番最後に、この世の最後に現れるキリストの姿をヨハネはここで見ているわけです。受肉されたキリストの姿とは違う。復活してまさに天にお帰りになった父の右の座に就かれた裁き主としてのキリストの姿をここで見ているわけです。その方が、まあ、言ってみれば裁判官としてのキリストが終末に人の生命を握り永遠の命の鍵を持っておられる方が、地獄の鍵を持っておられる方が、あなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せという。そしてそれを教会に送りなさい。まあ、時間のずれが確かにありますけれども、もうこの時のキリストの姿というのは、もう終末のキリストの姿なんです。つまりキリストは終末の地点に立って、世の終わりの地点に立って、その終わりに今から至るところの教会にメッセージを送られたんです。 見たこと、今あること、このうちに起こることを確信せよという言葉は、まあ、ヨハネが書いた3つの書物に関係があるんじゃないかという人もいます。見たことというのはヨハネの福音書、今あることというのはヨハネの手紙、この後に起こることは黙示録を表しているんじゃないかというように言う人もあります。これは定かではありませんけれども、確かにそうなんですね。ヨハネはキリストの共に歩いたその時のことを福音書で書きました。そして彼は教会を司る者としてヨハネの手紙を書きました。最後にこれから起こることとしてヨハネの黙示録を書いているわけです。そのキリストからのメッセージの第1番目は7つの教会の中心であるエペソに送られました。まあ、ここからが初めて本論に入るわけですけれども、エペソにある教会の御使いに書き送れ、右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われる。私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず使徒と自称しているが、実はそうでない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れたことがなかった。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。この7つの教会にあった手紙は、それぞれ同じパターンを踏んでおります。最初にキリストの紹介が出てまいります。紹介の言葉はこの場合は右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方、また2章の9節にあるスミルナ、2章の8節ですか、スミルナの教会には初めであり終わりである方、また死んでまた生き返った方、死んでまた生きた方が言われる。12節にはペルガモですけれども、これは鋭い両刃の剣を持つ方、18節のテラテラには燃える炎のような目を持ち、その足は光り輝く真鍮のような神の子が言われる。これは全部一章の終わりにありましたキリストのですね、あの姿から抜き出してあるわけです。それぞれの教会の問題に応じてキリストご自身が自分のことを紹介しておられるんですね。まずキリストは、私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている、そうおっしゃっておられます。これは大変慰めに満ちた言葉です。私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。キリストは私たちが見えるところで、いや見えないところで、人の知っているところで知らないところで行っている行いも労苦も忍耐も全部知っておられます。全部知っておられます。キリストの知られないことはありません。なぜならキリストは教会の中を歩んでおられる方です。私たちの中を歩んでおられる方です。私たちのそばにおられる方ですから、キリストに知られないことはありません。これは素晴らしい慰めの言葉でないでしょうかね。やっぱり人間ですから、この行いを誰かに知ってもらいたいとか、こんなにロークしているのに誰も分かってくれないとか、この忍耐をあいつに分からせてやりたいとかですね、そういうのはありますよ。こんなに忍耐して口から出したらいけないって聖書に書いてありますからね価値が下がるとか言われてますからね。右手でやったことは左手に知られないようにと書いてありますから、これを知らしたいけれどもという気持ちがありますよね。でそれに対してキリストは、私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。キリストが知っていると言われたら全部知っておられるんです。知っておられるんです。またあなたが悪い者たちを我慢することはできず使徒と自称しているが、実はそうでない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている。この悪い者たちというのが、6節にあるおそらくこのニコライ派と言われる人たちではないかと言われておりますが、彼らは当時のこのエペソ教会周辺では大変大きな問題を起こしていた人たちです。ユダヤ人で あったと思います。で、使徒だと自称していたんですが、どうもこの教会にですね、良くない教えを持ち込んでいたようですね。で、キリスト教会というのはこの2000年間ですね、これを惑わしたり、あるいは混乱させたり、する人たちとの戦いをしているんです。異端もそうですね。で、なんでそのキリストの教会に、トラブルが起こったり分裂が起こったりするんだろうか、そういうことを考えますけれども、それは真実の教会に対するですね、悪魔の挑戦なわけです。そしてこれは頭からこれを潰しにかかるということではありませんで、どちらかというと怪獣政策なんですね。怪獣といってもギャーギャー言う怪獣じゃありませんけれども、この、軟化政策といいますか、誘惑政策といいますか、それぐらいいいんじゃないかというような、そういうこの、倫理的な道徳的なルーズさを教会に持ち込んでいくような、それがニコライ派の手法であったようですね。これはペルガモの教会にも問題があったようでして、12節1節以降にも書いてあるんですが、バラムの教え、バラムの教えというのは何かというと、イスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げ物を食べさせ、また不貧困を行わせた。教会がですね、イエス・キリスト以外のものを拝んだり、あるいはキリストを礼拝するということについての純粋さを失ってしまったら終わりなわけです。そんなことは100も分かってるんですが、必ず何らかの形でこれを鈍らせようという動きが教会の中には起こってくるんですね。過去にもありましたし、今にもそう、今でもそういう問題に直面している教会がたくさんあるわけです。そして不貧困、倫理的な問題、これはまあさっき熊さんも言っておりましたけども、そのアメリカの教会の一番大きな問題ですね。今は特にその離婚、なぜアメリカのクリスチャンはクリスチャンであると言いながら離婚するのか、統計的には2組に1組が離婚している、数からいくとですね、由々しい問題です。その性的な問題、あるいは婚前交渉とか不倫とか、そういうことが教会の中でも起こっていく、起こっていた、あるいは今も実際にそういう問題が起こっている。それはですね、まさになし崩し的に起こってくる。こう真正面から来るんじゃなくて、じわじわじわじわ、ちょっとずつちょっとずつ、いいじゃないかいいじゃないかということで、このアメリカの教会に今大きな問題として腐敗を起こしている。教会はそういうことに対して、断固としてですね、反対しなきゃいけません。どんな理由があっても寛容を犯してはならない。不貧困を避けなければならない、それぐらいいいじゃないかとか、絶対いけません、ダメなんです。しかしこの教会ができた時からそういう問題があるんですね。エベソの教会、一世紀から、教会ができてすぐからあるんですね。エベソの教会はそれをよく忍耐して、偽りを見抜いて、それに勝利いたしました。その点、リーダーシップを取った教会としては大変良かったわけですね。隣のペルガムの教会なんかはそれで問題を起こしてしまって、うまくいかなかった、勝利を得ることはできなかったんですが、エベソはそれに勝利いたしました。しかし残念なことがある、あなたには非難すべきことがある、この4節の言葉はですね、この聖書の言葉の中でも一番、私なんかは、読みたくない言葉、読みたくないというか、飛ばして読みたいというか、避けて読みたいというか、初めの愛から離れてしまった、あなたは初めの愛から離れてしまった、こう言われてですね、この言葉を読んで、いや私はそうでありませんと言えるクリスチャンは果たして何人ぐらいでしょうか。いや、もしかしていないかもしれない。一番最初にイエス・キリストにお会いして、イエス・キリストを信じて、その時に持った決心がいつの間にか鈍ってしまう。いつの間にか純粋な気持ちでキリストに従っていこうとした、これを守ろう、あれを守ろう、こうしよう、あれを愛していこう、これを許していこうという気持ちがあったけれども、あれやこれや理由をつけたりですね、あるいはこうマンネリかしてみたり、理由を考えてみたり、 知識でもって覆ってみたりして薄れていくんですね。風化して枯れていく。イエス様はそのことを嘆いておられる。非難すべきことがある。あなたに対して言いたいことがある。はじめの愛から離れてはいないか、新鮮な気持ちでキリストに接しているか、本当に純粋な気持ちでいるか。はじめの愛と言われても記憶を戻る人が大変な方もおられるかもしれません。もう何十年も信仰生活を続けておられる方もおられるし、また最近信仰を持った方もおられるかもしれませんけれども、しかしこれは何年信仰していても短くても長くてもそんなことは関係ないですね。しかし初めの愛から離れてしまったという言葉をこう、いやそんなことはありませんと言って受け止める人は非常に少ないと思います。私自身そうですしね、初めの愛から離れてしまったんじゃないかと言われたらもう一文二もなく、はいとイエス様に申し上げなきゃならない。キリストを信じた時に持った新鮮な、あるいはがむしゃらな無条件なキリストに対する愛、イエスキリストを信じていこうとする純粋な気持ち、あるいは家族に対して、友達に対して、人に対して持っていこうとした愛、まあ、人間の気持ちっていうのはこう 100% とか確実ということがありませんから、必ずやはり風化していったりしますね。妥協していったりしますね。しかし愛についてはそれがあってはならないって言われるんです。常に新鮮でなきゃいけない、フレッシュじゃないといけない。初めの愛に戻りなさい。で、一番初めのやつがいいって言うんですよ、イエス様は。一番初めのやつが一番良かった。一番初め、最初に私があなたから受けた、感じたその愛というものは素晴らしかった。それ戻りなさい。それであなたはどこから落ちたか思い出しなさい。何か問題はなかったか、何か自分の信仰生活に新鮮さを失わせるような何か大きな問題がなかっただろうか、何か障害になっているものはないだろうか、神聖でなくしてしまうような何かこう問題が、障害がないか、それをまずよく考えてみなさいとおっしゃる。落ちたなんて言われてもですね、なんかこれはもうあまりにも表現がイエスさんちょっときつすぎるんじゃないですかという気がしますね。どこから落ちたか、どこから始めの愛か、どこからそれてしまったか、始めの愛のまっすぐな気持ちがどこからか曲がってしまった、それはどこか、何が問題か、よく考えてみなさい。そして悔い改めなさい。そして悔い改めなさい。心を変えなさい。気持ちを入れ替えなさい。で、礼拝をいたしましたんですが、私が行くというのでですね、わざわざクーラーを街道につけていただきました。よっぽど僕がわがままな暑いのは嫌だとかなんだとか普段から言っているような、そういうわけではないんでしょうけども、去年も呼ばれましてですね、まあ、去年はちょっといろいろあったもんですからご辞退させていただいて、今年もう1回ということで、行きましてクーラーをつけていただいたんですが、賛美を歌ってですね、まあ賛美をするする、もう40分ぐらいほとんど休みなく、体力が続かないですね、私などは、途中から口だけ開けてましたけども、すごい体力で皆さん で、いざ説教しようかなと思った時にですね、ふにゃふにゃふにゃってこうエアコンが止まってしまって電気も全部消えてしまう。で、よく聞いてみますと、クーラーを昨日つけたんだけれども電気工事がまだ十分にできていなくて、まあ、今すでにある電力で賄っていると。それで、まあ、ブレーカーは別に落ちてないんですね。なんか根っこの方でどっかダメになったということで、で説教の間はクーラーなしと暑い暑い、皆さん汗を拭きながら、説教を聞いていただいて、まあ、かえって印象に残った集会だったとは思いますけども、で午後からは電気屋さん来ていただいてですね、直したんですが、どうやら原因はですね、で午後から愛参会をしようということで電気釜を3つほど炊いたんだそうです。で電気屋の計算にそれが入ってなかったわけですね。クーラーだけで大丈夫でしょって言ったんですが、電気釜を3つも炊いたもんですから、それで炊き上がった頃にちょうど電気が切れたと。まあ、それは幸いだったですね。途中で切れてしまったら生米を食べさせる羽目になりましたから、まあ、神様は説教とご飯をどちらか考えてですね、一応ご飯だけは炊かしてやろうと、そういうこの恵みで、ご飯は無事に炊けて、説教の間は暑かったですが美味しいお寿司をいただいたと、そういうことでしたが、幸いなことに初めて教会に来られた方も何人かいらして、信仰の決心をされた方も何人か起こされてですね、大変幸いな集会をさせていただきました。皆さんもですね、もう何年かぶりで私以外の牧師がこの教会にいたんだ、説教する人がいたんだということを認識されてですね、漏れ受けたまわりますと、もっと頻繁にやってほしいというようなことですから、もっとこれは頻繁にですねやっていただかないといかんなと思っておりますけども、その後はまあ、ちょっと前置きが長くなりますが、高知にのですね、高知の方に四国の CA キャンプ、CA 聖会に行ってきました。アメリカのサクラメントっていうところですか、から教会の人たちが、まあ、牧師さんとですね20何人ぐらい、17人でした、17人一行が来てですね、よっぽどなんかすごい賛美のグループかなんか来たのかと思ったら、ほとんどがツアー感覚でですね、その牧師さんにずるずるついてきたと。まあ受け入れる方も大変だったみたいで、車の手配やら何やら、飛行機が変わったとかなとか散々やってましたけども、まあ、こちらの方も大変恵まれて、うちの女房と妹と一緒に行ってきたんですけども、大変これも恵まれた、集会をすることができました。本当にありがとうございます。無事に帰ってきました。でミショネットレンジャー CA キャンプとまだありますので、どうかそれぞれの集会を皆さん覚えてお祈りいただきたいと思います。また CA キャンプの方は端ダムの保養センターでありますので、テントで寝るわけではありませんから、 CA の方でない方でも、まあ、お盆は別に予定がないからという方はぜひ一緒にですね参加していただいて結構ですので、元 CA であってもいいわけですから、年齢制限なしということですから、ぜひ参加していただきたいと思います。さて、今日は第一コリントの9章ですね、9章の中から、お話をしたいと思います。9章の19節から最後の27節までをお読みしたいと思います。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するためにすべての人の奴隷となりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人々には、自分自身は律法の下にはいませんが、律法の下にあるもののようになりました。それは律法の下にある人々を獲得するためです。律法を持たない人々に対しては、私は神の律法の外にあるものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。それは律法を持たない人々を獲得するためです。弱い人々には弱いものになりました。弱い人々を獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。それは何とかして幾人かでも救うためです。私はすべてのことを福音のためにしています。それは 私も福音の恵みを共に受けるものとなるためなの、なのです。競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。また討議をする者はあらゆることについて自制しています。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。ですから私は決勝点がわからない、どこかわからないような走り方はしていません。空を打つような検討もしてはいません。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になるようなことのなるようなことのないためです。パウロは体の不自由な人であったようですけれども、スポーツの好きな人であったようでありまして、彼の書簡の中には、スポーツを題材にしたような、あるいはそれを示唆したような、暗示したような記述が多々登場してまいります。先ほどからも話に出ておりますけれども、オリンピックの今真っ最中でありまして、パウロがおりました時にはもうすでにオリンピックの原型となったイスミアンゲームというのが2年に1度行われていたということが記述に残っております。そしてこのパウロが手紙を当てておりますコリントの町で、そのゲームがですね、まあ、オリンピックのようなものが行われていたのだそうです。で、彼は自分がその運動をしたスポーツマンではなかったけれども、ここでですね、私もその競技をしている者のような気持ちでいるというふうに言っているわけですね。私はキリストのために走っているんだ、キリストのために戦っているんだ、キリストのために投げているんだ、キリストのために飛んでいるのだというふうにここで言っているわけです。そしてこれはですね、そのクリスチャンとしてまた神に救われて神のもとに行くまでの私たちに与えられているこの歩みといいますか、人生というものをどういうふうに考えたらいいのかということをここで彼は教えていると思うんですね。それはクリスチャンというのは神のために走っているスポーツマンでなければならないということを言っているのであります。私たちも競技をしているの、私たちも走っているのだ、私たちも飛んでいるのだ、私たちも一つの目的のために歩んでいるのだということをここで言っているわけです。そしてその競技をしているということはどういうことかというと、もちろん、例えばマラソンをやるにしても、柔道をやるにしても、ヨットをやるにしても、ライフルをやるにしても、いろんな競技がありますけれども、それらの競技というものはその人の人生の中ではある意味では一部なわけですね。しかしその一部の競技のためにそれ以外の生活のあらゆる部分で努力をしているじゃないか、あらゆる部分で自制をしたり、あるいは努力をしたり訓練をしているではないか。それと同じように私たちも神の福音のためにすべてのことをしようじゃないかと言ってるわけです。これが今日の御言葉として挙げられている23節のことですね。すべてのことを福音のためにしてる。食べる時もありますし、寝る時もありますし、遊ぶ時もありますし、働く時もありますし、それは私たちの生活というのはいくつかの局面に分かれるわけですね。いろんなことをします。まあ、病気で寝てる時もあるし、喧嘩をする時もあるでしょうし、機嫌のいい時もあるでしょう。しかしそれらすべてのことを一つの目的のために集中できないだろうかと言っているわけですね。それがスポーツマンがそうであるかのように、クリスチャンもそうでなければならないと言っているわけです。例えばこれもテレビで聞いた話ですが、マラソンの選手が、マラソンをする、もちろん練習もしますけれども、普段からですね、例えばただ歩いているだけでも、その歩きながら、自分の心臓の脈を抑えたり、あるいはその歩きながら時間を測ったり、歩数を測ったりして、そしてもちろん食事もそれに合わせてコントロールをしているわけだし、何かその、
バレーボールの選手などはですね、この試合に合わせてその試合とそのオリンピックの試合と全く同じ時間によそで練習試合をしたり、そのいろんなこう環境の中でその一つの試合ゲームに向けて、鍛錬をしているわけですね。あのボクシングの選手がこれはよく聞く話ですが、右手と左手の感覚を揃えるために左手でお箸を持ってご飯を食べる。そんなことは別にどうでもよさそうなことだけれども、やっぱりそのだからご飯を食べるということにおいてもボクシングが念頭にあるんですね。歩くということにおいてもマラソンが念頭にあったんです。寝るという、例えば一つ寝るということにとっても